通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。8月11日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、お盆です。そして、いや、お盆なのか、お盆でいいですよね。お盆の大型連休の方も多いのかなというふうに思いますけどね。ニュースで見る限りでは帰省ラッシュがね始まってるみたいな感じのこともね見ましたけども、今日ね祝日でもありますので、暦通り働いている私、お盆休みはないですけども、今日はお休みでございます。とはいえね、本当にニュースを見る限り帰省ラッシュよりも雨のね報道がすごいよね。本当にたくさんの地域で、まあ、大雨がねあってるみたいで、皆さん本当に気をつけてほしいなというふうに思います。まあ、我が家もね本当に入れていた予定もまあちょっとキャンセルにさせていただいたりとかね、しながらこの雨をねなんとか乗り切っていこうというふうに思っております。まあね、仕方ないよね、天気ばっかりは。うん、まあその中でね、ある中で楽しめる方法ややれることっていうのをね探し出す工夫をする力っていうのもまたね人間に備わっている素晴らしい力なんじゃないかなというふうに思ったりしながら、前向きに捉えたいなというふうに思います。まあ、そんな中ね、今日話そうと思ったのは、先週ねありました後輩の結婚式の出来事からね話していこうかなというふうに思いました。まあ、実はね先週なんですけども、職場の後輩の結婚式にお招きいただきました。いやー、もうさ、自分自身もそれなりの年になって、周りの近しい世代の仲間うちの結婚なんていうのはもう少なくなってきたっていうか、もうほんと何年もないなって感じで、うん、あとはやっぱりコロナとかね、あと物価高も多分あるんじゃないかなっていうも思うんですけど、そんな影響もあってか、結婚式自体がまあコンパクトになってたりとか、本当に親族だけとかね、近しい友人だけとか、そんな感じで披露宴したりとかね、あとはしないっていう選択肢もね増えてきてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあね、いろんな結婚式場もどんどんなくなっていくようなねニュースも見ていたりもしますしね。うん、いや、そんな感じで本当ね、結婚式なんて出るの何年ぶりだろうってね感じでしたね。まあ、そんな中ね、今回はお招きいただいて本当に幸せな時間を分けてもらいました。でね、本題なんです。今日は人を知る上で大切にしていること、後輩への祝辞からの気づきというタイトルでお話をしていこうかと思うんですけども、まあ、実はね、今回の結婚式、職場の後輩に祝辞をお願いされましてねまあ、いわゆる会社代表ポジですよ。いや、これはね、初めての経験。もうね、初め、ってなったけど、まあまあ、せっかくお願いしてもらったしね、頑張ろうというふうに思いましたけども、別に会社の代表とかじゃないですよ。先輩なんですけどね。はい。まあね、席も、あれですよ、会社代表ポジですから、新郎のほんと目の前ですよ。何をね、やったかというと、白いネクタイを買ったよね。これ、わかります?いや、僕知らなかったんですよね。どんな格好で行けばいいのか。普段は、ほんとこれまでは、職場の同僚とか、まあ、あとは、地元の友達とかさ、ね、ほんとにこう、比較的身近であったり、自分がすごい、なんと言いますか、立場のあるところのポジションじゃなかったから、結婚式のために、ちょっと可愛いネクタイ、普段しないようなおしゃれなやつとか、装飾とかさ、なんかいろんなものを買ったりとかして身につけたりしてた時代もありましたけども、いやはやね、どうやらそうではないらしいと。ね、紳士服店に勤めていた後輩がいてね、その後輩にね、相談したら、いやいや、タダさん、そういう時は、礼服と白ネクタイ推奨ですということでね、そうなんってそう言われたらそうかもねみたいな感じで、もうなんかさ、超真面目な格好していきましたよ。いやー、大人になったなーってね感じた。うん、あ、まあ、でね、本題につながるんですけども、祝辞の話ですよ。まあ、結論から言うとね、本当にお願いしてもらって嬉しかったし、僕自身もそんな機会をね与えてもらって感謝の気持ちでいっぱいでした。今日はね、そんな祝辞の原稿を書く中での新たな発見、ね、これを彼の人となりや原稿の概要をね交えながらお話ししていきたいなというふうに思います。 まあね、その後輩とはね、実は同じ部署でね、働いていたんですけど、働いていたのはね、実はね、たったの1年なんです。どう？社会人の1年って結構短く感じません？まあ僕はね、結構短く感じるんですけど、でもね、この、まあ、一緒に働いていた現場はね、あの生活保護のケースワーカー時代だったんですけど、この生活保護のケースワーカーの現場ってね、本当に、まあその仲間も人柄やね、本音がね、よく見えるんですよね。まあだからね、きっと1年でもね、十分に彼の魅力に気づけたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、彼の魅力をね、祝辞を書くときに、まあ、考えましたけども、真っ先に、そして最も強くイメージできたのはね、誰に対しても丁寧ってこと。まあ、自分の担当じゃない人にも同じように接するし、またね、そういった、まあ、お客さんへの対応だけじゃなくて、内部のメンバーに対しても、まあ、例えば朝はね、誰よりも早く来て、職場をね、整えてくれたり、プリンターのね、紙を補充してくれたり、掃除したりとか、あとは、まあ、日頃からね、職場全体の空気を見て、自分がね、全体のために何ができるのか、みたいなことを、まあ、誰に言われたわけでもないことをね、当たり前のようにやってくれる。まあ、本当ね、そんなところに魅力を感じたし、尊敬したなっていうふうにね、思いました。でね、この祝辞を書くときに、自分自身に問いかけてみたんですよ。自分は彼のどこに魅力を感じたのかっていうところ、まあ、これ大事じゃないですか。で、自然と出てきたのが、特別な時の対応じゃなくて、何気ない日常での振る舞い、ここかなっていうふうにね、思ったんですよね。特別な時ね、それは確かに目立つし印象にも残りますよ。例えば職場とかだったら、まあ、大きなトラブルを一晩で片付けてプロジェクトを救った人とかさ、あとみんなの前で賞をもらった人とか、部署のみんなのためにサプライズで、まあ、イベントをね、仕切った、仕組んだ人みたいな、まあ、こういう出来事っていうのは、あの時こうしてくれたよねみたいな感じで、もう誰もが語るから、その人柄の一面を強く印象づける。でも僕が今回祝辞を書きながら一番強く感じたのは、そんな派手な面ばかりじゃなくて、むしろ日々の小さなこと、当たり前のようにやっているその振る舞いに、その人の魅力が詰まってるなっていうふうに感じました。まあ、例えばね、さっきも話したかもしれないけども、朝誰よりも早く来て共有スペースを整えてくれるとか、プリンターの紙や備品が少なくなるといつの間にか補充してくれているとか、忙しい同僚に昼変わろうかみたいな感じでの声かけがあるとか、あとちょっとした失敗をした時にすぐ謝る、そして次に同じミスを繰り返さない工夫をする、ね、あとは飲み会の席で他の人ね、隅の人ね、あまり話に入れてない人の話をちゃんと拾ってあげるみたいな、こんな風に誰も褒めてないけど確かに聞くよねって、リッスンじゃなくて何、効果的であるの聞くよ、確かに聞いてるよねっていう行為って、見落とされがちだけど現場って確実に助かってると思いません？僕はね、今回結婚式に呼んでもらった後輩はまさにそんなタイプだっていう風に日々の振る舞いからね、感じ取ってました。人は派手な行動で評価されやすいけど、支え合う文化や安心感を作るのは毎日の小さな行いなんですよね。いやだってさ、想像してみてくださいよ。例えばあなたの職場に毎朝コーヒーを入れてくれる人がいる、ちょっと例になるかな、ちょっと待ってね。いやいや、いいよね、このまま行こう。いや、その人がね、例えば四五出来じゃない、もう特別にできる人じゃない、でもそのコーヒーのおかげで朝の会話が生まれて、雰囲気が和らいで仕事がスムーズになるね。これも立派な貢献じゃないですか。あ、ちなみにうちの職場にこういう風習はないですけどね。ある意味パワハラだみたいな感じの風潮になるかもしれないんで、これは別にね、推奨するわけではない、あくまでも例えの例なんですけど、まあこんな感じですよ。あとは何、結婚生活とかだって同じじゃないですかね。なんかもちろん記念日のサプライズっていうのはとっても大事だし、僕もやっていただくこともありますよ、父の日とかね、まあ、そういうのはすごく嬉しいし素敵だけど、それよりも毎朝見送りの時に玄関まで来てくれて、行ってらっしゃいってね、見送ってくれる、で最後に家を出た後も勝手口から出てきて、僕がね、見えなくなるまで手を振ってくれるみたいな、こういう習慣の方が実は長く 響く聞くことが多いんじゃないかなっていうふうに思いますし、僕自身はそう思うタイプなんです。こういう特別なことじゃなくって日常の振る舞いの中にこそその人の本質っていうのがすごく出るんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますし、僕自身がそういう考えをするやつなんだって、改めてね気づくことができました。だからこそ僕自身もこれからも人と関わるときは特別な瞬間だけじゃなくて普段の表情や言葉遣い、ちょっとした仕草っていうのを大切にしていきたいなっていうふうに思います。いやー本当ね、そんなことをね後輩の結婚式を通してね改めてね思いました。これちょっと聞いてみたいな。どうですか、皆さんが人を知る上で大切にしていることって何ですか？よかったらねコメントやお便りで教えてください。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。